では御言葉を味わっていきましょう。新約聖書ルカの福音書19章1節から10節です。2017番は157ページ。ルカの福音書19章1節から。それからイエスはエリコに入り、町の中を通っておられた。するとそこにザーカイという名の人がいた。彼は酒税人の頭で金持ちであった。彼はイエスがどんな方かを見ようとしたが、背が低かったので、群衆のために見ることができなかった。それで先の方に走って行き、イエスを見ようとして、イチジクグワの木に登った。イエスがそこを通り過ぎようとしておられたからであった。イエスはその場所に来ると、上を見上げて彼に言われた。ザーカイ、急いで降りてきなさい。私は今日、あなたの家に泊まることにしているから。ザーカイは急いで降りてきて、喜んでイエスを迎えた。人々は皆これを見て、あの人は罪人のところに行って客となった、と文句を言った。しかしザーカイは立ち上がり、主に言った。主よ、ご覧ください。私は財産の半分を貧しい人たちに施します。誰かから脅し取ったものがあれば、4倍にして返します。イエスは彼に言われた。今日、救いがこの家に来ました。この人もアブラハムの子なのですから。人の子は失われたものを探して救うために来たのです。ザーカイを見つけると題をつけました。言葉を味わっていきます。子どもたちと同じ箇所を味わおうとしています。聖書のプログラムに従いますから、どうしても有名なところという形になるでしょうか。ザーカイの箇所も何度となく見ている、読んできた箇所かもしれませんが、もう一度新しい気持ちですね、大人である私たちは聞いていきたいと思っています。今教会のこの辺に来ています。周りを見渡していただいてですね、ご家族ご夫婦いらっしゃいますけども、どんなふうに今呼ばれて、名前を呼んでますかね。おいとかですね、そんなふうに呼んでる家族はないと思いますよね。名前を呼んでると思います。修法にもそうですけども、試合し始めるときにですね、下の名前でですね呼び合おうということで、私も安成牧師と子どもたちに呼んでもらっていますけれども、名前を呼ばれることは嬉しいことだろうと思います。ザーカイと主イエスは最初に声をかけます。イチジクグワの木に登り、イエス様を見ている。主税人の頭である男の人に声をかけます。見方を変えればですね、先生と呼ばれるような方をですね、木の上に登って大の大人が見下ろす、失礼極まりないんじゃないかとも言えるかもしれません。ザーカイというのはこの男の名前です。その名を知っているなら、その人の名を呼ぶのは何も不思議ではないことのように思います。どこでイエス様がこの人の名を知ったのかということがあるかもしれませんが、ザーカイの名を呼ぶことは普通は不思議ではないと思いますが、彼の場合は特別でした。この人は主税人であり、そのリーダーである頭であります。大切な税金を集める仕事をしています。ですがこの税金はローマ帝国がユダヤの人々に課している税金です。この時代ユダヤを支配しているのがローマ帝国、そのローマの税金ですから、ユダヤの人々、このエリコの町の人々にとっては、この税金はもう自分たちからユダヤ人からローマ人が奪い取っていくという、そういう思いがありました。自分たちのために役立つ税金ではなく、 ローマのためのお金なのです。ですから、主税人という仕事をしているのは、同じユダヤ人からは嫌われています。多くの主税人は2つの点で嫌われていました。一つは、自分たちと同じユダヤ人を苦しめているローマの手先となって、同じユダヤ人を苦しめているという思いから、裏切り者と主税人のことをよくは思わないのです。二つ目は、主税人の中には、税金をごまかして、その一部を自分の懐に入れて、自分のものにしているんだと嫌われています。実際8節ではザーカイは自分からですね、脅し取ったものがあれば4倍にして返しますと告白をしていますから、ザーカイもですね、税金を多めに引っ掛けてですね、ちゃんと出せとでも脅していたのかもしれません。お金をかすめ取ったり、脅して取ったり、奪ったりして、そしてザーカイは自分だけが豊かになっていたのでしょう。そんなことがありましたから、町の人たちはザーカイのことをですね、親しみを込めてザーカイと呼ぶようなことはなかったのだろうと思います。道であっても、市場であっても、それこそ無視することはあっても、親しく、いや、ザーカイと声をかける人はいなかったのではないかと想像します。なぜなら、ザーカイという名前には、清い、清らか、きれい、純粋の純という意味がある言葉なんですね。ローマの手先になって、同じ大臣を苦しめる、税金をごまかしているに違いない、そして自分だけがお金持ちになっているんじゃないか、そんな男のことを、清い人だ、純なんていう清らかな名前で呼びたくない、そう思っていたはずです。主税人というのは、この当時、誰でもなれる仕事ではありませんでした。私、主税人になりますと言ってなれるものではない。ユダヤでは多くの場合、父の仕事を教えられ、引き継いでいきますから、イエス様も父の仕事である大工を30歳になるまでしていたと言われるほどであります。本来ならば誰でもなれる仕事ではない主税人、町の人から尊敬をされたり、あるいは慕われるはずだと思うのですが、実際はそうはいかない。彼は裏切り者、罪人と呼ばれていたようです。ザーカイもお金も本当にごまかしていたのでしょう。財産増えて豊かにはなったかもしれませんが、彼の心はいつも飢え渇いています。誰かにこの飢え渇きを満たしてほしい、願いつつも、これまではうまくいかなかったはずです。誰も彼に手を差し伸べません。ところがこの日、あの主税人、罪人と呼ばれる人たちと他の町で一緒に食事をしたりしている人がいる。誰かを差別をしたり、拒んだりすることがない。嫌われ者と呼ばれている人の友人にさえなってくださる。そんなイエスという方がいる。そのイエス様が、そのイエスが今日このエリコの町に来ていると聞いて、ザーカイの心は動いたのです。今日エリコの町に来ているんだと聞いてザーカイは、どうしてもその姿を見てみたい。どんな人なのかと見たい、会ってみたいと思ったんです。しかしもうこの時にはですね、イエス様が病を癒してくれる。あるいは悪霊を追い出して、そんな良い評判が広まっていましたから、この時たくさんの人がイエス様に会いに来ていました。3節には群衆がたくさんいたということが 書かれています。そしてザーカは背が低かったので、イエス様の周りにいる群衆のせいで見ることができなかったのだと、その時の状況、様子を教えてくれます。先ほど子どもたちには意地悪をされていたのかななんて想像を言いました。でも聖書にいろんな人がですね、イエス様と会うために出てきます。でも名前が記されていて、そして背が低かったなんていうことまでですね、書かれているのはなかなかいないんですよね。だからその名前と背が低かったという彼の姿にはやはり意味があるはずです。群衆がたくさんいた、だから見えなかった。後ろの方でぴょんぴょん飛び跳ねたかもしれません。でも見えないと分かると、ザーカイはイエス様が通るその前にと先へと先回りをして、イエス様をどうしても見ようと一軸をあの木に登るのです。この行動からザーカの心が分かります。何としてでも今日イエス様を見たい。先週見ました子供たちのようなものが神の国に入ると、この時のザーカはまさに子供のような心でイエス様を見たい行動した。それこそ清い純な心が彼を動かします。多分初めザーカは一目イエス様を見れればよい、そんなふうに考えていたはずです。それが一軸際のグワの木に登ってイエス様が通りすがるのを待っていたザーカイ、そのザーカイにその木に近づいてきたイエス様は驚くことをされます。ザーカイ、最初に彼の名を呼びます。名前を知ってもらえている、知ってくれていた。大きな驚きと喜びがザーカイにあったはずです。しかも続けてイエス様は、あなたの家に泊まることにしているからと、ザーカイと一緒に食事をし、これから一緒に過ごすのだとイエス様の方から声をかけるのです。友として見ていなければこんなことを声をかけませんよね。私が街行く人に、今日あなたのうちに泊まります、一緒に食事をしましょうって言ったらですね、かなり変わった人通報されるかもしれません。今の時代なら。でそうじゃないです。もちろんこれは友のように見てくれているから、あなたに行く、そしてあなたと一緒に過ごしたいんだと、そう声をかけます。この時このことをよく読みますと、イエス様は止まらなければならないという表現でこの言葉を語っています。それはこのエリコの町の嫌われ者の罪人ザーカイ、この人を、この一人の人を今日救うのが天におられる父なる神様のご計画であり、イエス様はそれを実行しようとここエリコに来られたということ、それが止まらなければならない、あなたと一緒に過ごすんだというイエス様の言葉、心です。そして急いで降りてきなさいとの声にザーカイもまた急いで降りてきます。言われた通りに急いでおります。そして喜んでイエス様を迎えるんです。急いで降りてきなさいと言われたから急いで降りる、まさに子供のような素直な反応だと思いました。ザーカイと名を呼ぶ、止まるのだと、それは友人となる、いや友人なのだと、そんな言葉でもあります。この二つの言葉でこの声をかけられた、ザーカイの心と生き方は即座に変わりました。八節ではザーカイが人々に施すこと、脅し取ったものがあるなら、律法が定める その規定よりも多くのものを弁償する、返します。これまでのザーカイでは考えられない行動、これまでの機会があれば騙し取ってやろう、脅し取ってやろう、かすめ取ってやろう、自分のことしか考えていなかったはず。そんなザーカイからは想像がつかない、考えられない行動を自分から申し出る。良い行いをしてイエス様によく思われたい、救われようとするのではありません。イエス様に自分が受け入れられたという喜びが彼を良い行いへと動かしていった。ザーカイは変わりました。するとここでもう一つ大きな変化が起きたことに心が止まります。いや、気になります。さっきまでですね、エリコの町にあのイエス様が来られたと聞いて、そのイエス様を見ようと大勢の人が押し寄せていました。その大勢の人たち、イエス様がザーカイの家の客人となったのを見て、彼らはつぶやきます。人々はザーカイを非難するのではなく、今度はイエス様を非難します。ザーカイのことはやはり罪人と呼びます。その名を呼びはしません。そしてイエス様のことをあの人と呼んでいます。あの人と呼ぶその呼び方にイエス様を批判する心が現れています。しかしイエス様は人々が罪人とだけ呼んだザーカイを9節になるとアブラハムの子と呼びます。神が愛して、神様が祝福をしてくださる約束の子供の一人と呼ぶんです。それはこの時までザーカイはまさに失われた人でしたが、その人をイエス様が見つけ出し、声をかけ、その名を呼んで救い出してくださったということ、その喜びがザーカイを変えました。8節ではザーカイが立ち上がっています。立ち上がっていることに、これまでの町の人から罪人と呼ばれるようなその生活から離れて新しく生きることにしたその決意が現れて、そうザーカイも本当に上乾いて強い心で今日イエス様を見ようとした。一節二節までをずっと読んでいくとですね、有名な方が来られた、なんだなんだ見に行こうというようなふうにも映りますが、そうではなかったんですね。三節にあります見ようとしたとこあります。実はこの言葉は見ることを求めたという表現使われています。イエス様が止まらなければならないと言われたように、ザーカイも見ることを求めた、必死に求める心があったんです。父なる神様はこの日ザーカイとイエス様が出会うことを望まれ、イエス様はその父なる神様のご計画を果たそうと望まれ動かれる。ザーカイの友となることを望まれました。そしてザーカイはイエス様と何としてでもお会いしたい、そう望んだ。思うのです、押し寄せていた町の人々もザーカイを罪人だと呼び、ザーカイの家の客人となった途端にさっきまで出会いたい、見たいと思ってたイエス様のことをあの人と呼ぶような心ではなく、大人のくせに気に上ったりしてと、そんなことは気にしないで、なんとかイエス様に会わなければ会いたい、そんな求める心が町の他の人々にも必要だったのです。私たちもザーカイのように子供のような純な心で素直にイエス様の顔を見たいと思いました。結びの言葉にします。見つけてくださるのはイエス様です。私たちはその時 見つけられたものとして、名を呼ばれたものとして、急いで喜んでイエス様の近くへと走っていきましょう。こうして今教会に来ていることを、礼拝に集っているということは、たまたまなことを偶然ではなく、主イエス様が望まれて、こうして私たち一人一人見つけ出され、ここに招かれているということ、そのことを喜び、立ち上がった新しい一週間を、主との出会いを喜び、主に喜ばれる生き方をするものとして歩んでいきたい、そう願っています。お祈りをさせていただきます。祈ります。永遠から永遠に生きる神様、あなたのお名前を褒めたたえます。全地が主に向かって歌います。私たちも心からの賛美を、主をあなたに捧げます。私たちを一人一人見つけ出し、招いてくださって感謝します。あなたに名前を呼ばれて、自分の名前の意味である清さと、清く生きることを思い起こし、罪から離れて新しく生きるために立ち上がったザーカイのように、私たちも罪から離れ、神様に喜ばれる歩みができますようにと、私たちがいつも主あなただけを愛し、あなたに従い通せますようにと、私たちはそのように祈り、心に定めても、その思いは確かなものであっても、私たちの生活はなかなかうまくいかず、私たちの心や生活の中に罪がいつの間にか染み込んでしまうような弱さ、危険があります。どうぞそんな私たちを守り、清くしてください。新しい1週間もあなたに、あなたの十字架の血潮の力に頼ります。傷ついている人がいるなら、弱っている人がいるなら、主をどうぞあなたが癒し慰めてください。私たちもそのことを覚え、共に祈り支え合うものとなれますように。この1週間も新しい心と新しい霊を与え、導いてくださいますようにお願いをいたします。あなたにすでに喜ばれているものとして、あなたを喜び、あなたにさらに喜ばれる祈りの日々が送れますように、私たちを作り変え、導いてください。こうして今日共に集うことができたことを、本当に心から感謝をします。共に支え合いながら、新しい7日間を歩めるようにと願います。すべてをあなたの御手に委ねます。心からの感謝とともに信じて、イエス様のお名前を通して御前にお祈りいたします。アーメン。御言葉に応答してしばらく祈っていきましょう。